Good morning, everyone. Today's message is going to be a little bit different than usual because we're only going to be reading from the main passage and we're not going to be looking up other passages today.
今日のメッセージは特別です。クリスマスということで、マタイに焦点を当てていきますので、いつものような見方ではメッセージにはなりません。
So let's turn now to Matthew chapter 2 verses 4 to 6.
じゃあマタイの福音書を開けましょう。2章です。2章の4節から6節です。新約の一番最初です。
When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born.
そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。
In Bethlehem in Judah, they replied, for this is what the prophet has written.
彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。
But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel.
ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
The title of today's message is Where is Christ?
今日のメッセージの題は、キリストはどこにいますか？キリストはどこにいますか？です。
At this time of year, there's a lot of activity going on. A lot of people like to celebrate.
この時期は毎年たくさんの催し物があって、たくさんの人が世界中でクリスマスを祝います。
And yet, for some reason, a lot of this activity and celebration that goes on seems to exclude the very reason for this season, that is Jesus Christ.
でも、どういうわけか。この時期を祝う理由であるイエス・キリストが除外されることが多いんです。
And then there are those that are like King Herod who are looking for the Christ child with the wrong motivations.
その昔、なんとヘロデ王といって心に悪意を持って悪い心を持って幼子キリストを探した人さえいたんですね。
And when I lived in Australia, because of the supposed Christian background of that country, Christmas was a much bigger event than in Japan.
私の住んでいたオーストラリアは、キリスト教を土台としている国ですから、クリスマスはここ日本よりももっともっと大きなイベントです。
Now, here in Japan, there's a lot done to advertise that Christmas is coming. We see decorations go up in all the shops and some places even put their decorations up as early as October.
日本はクリスマスの訪れを大きく宣伝しますよね。あらゆる店にクリスマスの飾り付けがされて、中には10月に飾り付けを始める店もありますよね。
And we hear Christmas songs played whenever we go shopping.
買い物に行けば、店の中にクリスマスソングが流れています。
Christmas cakes are advertised everywhere.
クリスマスケーキもどこにあちこち宣伝されています。
Yet for the last two Christmases that I've had here, I've noticed that for most people, nobody does anything special on Christmas Day.
でも、過去2回、日本でのクリスマスを経験して気づいたことがあるんです。 ここ日本はクリスマスの日は大概の人にとっては別に特別なことをする日ではないんですね。
Actually, all of the decorations just suddenly disappear on Christmas Day as if the day didn't exist.
実際、クリスマスというのが存在しない日であるかのように、なんとクリスマスの当日には飾りが取り外されるんです。
It seems in Japan that people have embraced the commercial side of Christmas, but have pretty much ignored the day itself.
日本はクリスマスのコマーシャルの面だけに目をやってしまって、クリスマス当日の意味は全く無視しているということが分かりました。
In Australia, it was different. Yes, there definitely was a large commercial side to Christmas, but the day itself was a holiday and a special time.
オーストラリアは日本とは違っています。もちろんクリスマスのコマーシャルはあります。でもクリスマスの日はみんながお休みになる特別な日なんです。
However, this didn't mean that people thought much about Christ on Christmas or the build-up to it.
でも、そのオーストラリアも今ではみんながイエス・キリストについて思いを深く持つわけではなくなっているんです。
From what I saw in my life in Australia, for the majority of people, Christmas was either a very hedonistic time or a very stressful time.
ここ最近私がオーストラリアで見てきた限り、クリスマスというのはオーストラリアの多くの人にとって非常に快楽的、こう楽しむ時、またはストレスがたまる時になってるんです。
People either partied away at Christmas.And much of December, or they got stressed out organizing and preparing the party.
12月全体がパーティー続きになって浮かれ気分になってしまうか、またはパーティーを主催する側になってストレスがたまるか、たまってしまうということなんです。
It seems to me whether or not people celebrate the day or not, very few people take time to think about why we are having a holiday in the first place.
クリスマスの日を祝う祝わないに関係なく、なぜクリスマスの休日があるのかというのをまず第一に考えようとする人は多くはないんですね。
And even people who are supposed to be religious sometimes miss the point, being too caught up in ceremony and empty rhetoric rather than focusing on the real reason for the day.
また宗教的な人々の中に、宗教心を持つ人々の中にはクリスマスの儀式、儀式ですね、式やあんまり中身のないレトリックというものにこだわって、レトリックというのは
Yeah, just like an empty repeating of ideas, but not really meaning it from the heart.
ですね、レトリックというのは教会で司祭が言うのを自分がこうその通りにこう文章を読んでいく、そういうものです。それにこだわってクリスマスがどういう日なのかということに焦点を当てないで、結局確信が見失われていくことになっているんです。
So I want us to all ask ourselves, where is Christ and is he part of what we are doing?
ですから今日私は皆さんにとってキリスト、イエス・キリストはどこにおられる方ですか?と自分に問いかけてほしいんです。あなたがしていることの中にキリストはおられますか?
Does he approve of what we are doing?
あなたがしていることにキリストは賛成されるです、されるでしょうか?ということなんです。
Before I go on to look in at today's scripture in more details, I want to point out a few things I've come to understand from the scriptures.
では、今日の御言葉を詳しく見ていくその前に、 私がこの御言葉から理解していることを2つ3つ挙げておきたいと思います。
Firstly, celebrating this or any other so-called Christian holiday is not mandatory for Christian, and this and every other Christian holiday were not celebrated by the first disciples.
まず第一に、クリスチャンの休日と呼ばれている休みの日はクリスチャンにとって必須のものではないということです。クリスチャンにとってそれをしなければならないものではなくて、クリスマスもその他のクリスチャンのホリデーも、実はイエス・キリストの12人の弟子たちは特別祝ってはいなかったということです。
But on the other hand, we're not forbidden to celebrate these holidays so long as we put Christ first in what we do and don't fall into idolatry.
でも2つ目ですが、もしキリストイエスを自分の心に第一に思った上で、捉えた上で、なおかつそのキリストの像を偶像的に崇拝しなければ、これらの休日を祝うことは禁止されてはいないということです。
So now that I've set the record straight on where I stand on these things, I'm sure there's some people maybe out there who are listening who might disagree with me, and that's fine. I just hope that you've come to your conclusions through careful examination of the scriptures and not just blindly following someone else's opinions.
今の私の見解を、思う考えを誤解なく理解した上で、あなたが私に同意できないのであれば、それは構いません。私はあなた自身も御言葉を深く調べて、あなたなりの結論を持ち、ただただ盲目的に人の意見をフォローしていくようなことが、フォローしないようにしてほしいと思うだけです。
So without further ado, let's examine today's passage in more detail and see what God wants to say to his people today.
では私のことはこれくらいにして、御言葉を詳しく調べていって、神を信じる神の民に何を言われたいのか見ていきましょう。
The first part of verse 4 says, When he had called together all the chief priests and the teachers of the law.
今日の御言葉の4節に、そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めてとありましたね。
Herod did what most people would do. He sought the advice of the so-called spiritual authorities to find out about Christ.
ヘロデ王はその昔、誰もがそうするであろうことをしたんです。キリストイエスを見つけ出すために、霊的な力を持つ人々のアドバイスを求めたんです。
Now, if these guys knew so much about the scriptures, why wasn't it mentioned about them visiting the Christ child?
でも考えてみてください。その霊的な力を持つ人々が聖書に仮によく通じていたのなら、聖書をよく知っていたのなら、幼子キリストを見に行けたことが聖書に書かれていていいはずなんです。
It's recorded that shepherds visited him and that some wise men from a country far off in the east came to visit him, but why didn't the religious leaders visit him?
でも聖書には、幼子キリストを見に行った者とは、羊飼いたち、そして遠く東の方からやってきた博士たちだったとあるんです。なぜこの霊的な力を持つリーダーたちは見に行かなかったんでしょう。
Maybe they had figured it out that what Jesus was going to say and do would make them redundant.
おそらく彼らは、神が自分に何を語られて、そこへ行った時に自分に何を語られ、自分の居場所がなくなるであろうことを知っていたのかもしれません。
And I think they were too interested in keeping their comfortable positions of wealth, power, and influence than welcoming the King of Kings.
宗教的なリーダーたち、霊の力を持っていた人たちは、王の王である、キリストの誕生を歓迎することよりも、 自分の今持っている富と力と人に及ぼす影響力を保つことに心が縛られていたのではなかったのでしょうか。
Because Jesus Christ is the only priest we need. We don't need anyone else to pray on our behalf.
私は私たちにとってキリストイエスだけが私たちに必要な司祭だと思います。私たち自分の代わりに神に祈ってもらう司祭などいらないんです。
Through Jesus Christ, we can make our prayers known to God.
イエス・キリストを通した心からの祈りが神に聞かれます。
Yet so many so-called Christian religious institutions hide this fact and try to put their priests or leaders by other names between the ordinary people and God.
それなのに、いまだに多くのクリスチャンの宗教団体はこの事実を伏せて、普通の人と神との間に司祭を置いて、司祭といったリーダーをいつも置こうとするんです。
This kind of religious system is false because it only exists to benefit the so-called priests.
私は宗教的組織は偽りだと思います。この種の宗教的組織。組織は司祭と呼ばれる人たちの利益のために存在しているからです。
If you're trapped in a religious system like this, then realize that Jesus is the only priest you need.
もしあなたがこの組織の中にはまり込んでしまっているなら、どうかキリストイエスだけがあなたに必要な司祭であることを悟ってほしいです。キリストにつながり、そして真に自由なものとなってほしいんです。
Come to Jesus and be truly free.
どうかキリストにつながってください。そして真の自由を得てください。
アーメン。The second part of verse 4 says, He asked them where the Christ was to be born.
今日の御言葉の4節に、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたとありました。
Herod was looking for Christ for the wrong reasons.
ヘロデ王は悪意を抱いてキリストを探したんです。
He wanted to kill him because he was worried that any rightful Jewish king would overthrow him and his family's right to the throne, and he had worked so hard for that.
ヘロデ王は、キリストを殺してしまいたかったんです。自分が自分と家族のために必死になって築いた地位を正当なユダヤ人の王に明け渡すことを恐れたんです。
And Herod was known for being very ruthless to make sure he held on to power, even killing innocent children if he saw them as a threat.
このヘロデ王は、自分がもし脅威に感じることは、感じれば、無邪気な子供さえ殺すほど、冷酷で自分の力を保持しようとしたんですね。
He makes some of the more recent dictators look pretty tame by comparison.
このヘロデ王は今の時代の独裁者たちともとても似通っていると私は思います。
So what does this have to do with you and I today?
では、このことと今生きている私たちとはどんな関係があるというんでしょう?
Well, we might be also holding on to things, living a life our own way, rather than surrendering to the King of Kings.
私たちはヘロデ王とは違いますが、私たちもある意味何かに固執して、王の王であるキリストをさておいて、自分の思いを先行させて生きているのではないかということなんです。
Unless we put Christ in the rightful place of King of our lives,We'll only be heading towards destruction.
私たちの人生の中にキリストを王として正しく置いていかなければ、結局は私たちも最後は死に向かうだけです。
It is time for us to repent and turn to Christ, the King of Kings.
私たちはキリストの上を歩くことはできないと悔い改め、王の王であるキリストにつながっていきましょう。
To start living for Him.
キリストの栄光のために生きていくんです。
アーメン。The first part of verse 5 says, in Bethlehem in Judea.
今日の御言葉の五節に、ユダヤのベツレヘムですとありました。
The chief priests and the teachers of the law had the location right. They had all the knowledge in their head about it, but they didn't have much knowledge in their heart.
祭司長や学者たちは、キリストイエスが生まれる場所を頭では知っていたのです。でも心でそれを受け止めてはいなかったんです。
There was great significance in Bethlehem being chosen by God as the birthplace of Christ.
キリストの生誕地、生まれた場所として神がベツレヘムを選んだことには重要な意味がありました。
Firstly, it was also the birthplace of David, an unlikely person chosen from a humble background, a shepherd boy, and made king of Israel.
まず第一に、ベツレヘムはダビデ王が生まれた場所だったんです。羊飼いという低い身分であったにもかかわらず、神はその昔ダビデを選んでイスラエルの王にされましたね。
And secondly, there's significance in the name Bethlehem because it means house of bread and Jesus is the bread of life.
そして二つ目です。このベツレヘムという名前の持つ意味です。その意味はパンの家という意味なんです。つまりキリストは命のパンなのです。
But just knowing these things and other facts about the birth of Christ is not going to do you much good.
でもただ単にキリストの誕生に関する事実についてあなたが知っているだけではあなたにとっては何の良いことにもならないと思いますよ。
It's only once you taste the bread of life for yourself that you can experience true living.
あなたが自分で命のパンを食べて味わって初めて本物のあなたの人生を生きることになるんです。
I can tell you many things about how satisfying the bread of life is and how it has totally changed me, but I can't eat the bread for you.
命のパンがどれほどあなたを満たしてくれて、そして、それによって私自身もこのパンによってどう変えられたのか、たくさんのことを私は話すことができますよ。でもこの私があなたのためにその命のパンを食べてあげることはできないんです。
Only if you make the choice to come to Jesus and taste him for yourself can you truly know what it is like.
あなた自身がキリストを受け入れ、そして命のパンを味わって初めてそれがどんなものかをあなたも知ることができるんです。
Come to Jesus today. Come and taste the bread of life.
今日このキリストにつながってキリストの命のパンを味わってほしいです。
アーメン。
アーメン。
This third part of verse 5 says, "For this is what the prophet has written."
今日の御言葉の五節に、預言者によってこう書かれているからですとありました。
God's word is true, and his true prophets prophesied accurately what the Messiah would be like.
聖書にある神の言葉は真実で、真の神の預言者たち、本物の神の預言者たちは、救い主がどんな方であるか、正確な予言をしていました。
But the problem was, most of the people who were supposed to be authorities on the scriptures missed some of the vital prophecies.
ところが、これまで聖書に通じていると社会的に見なされている人々の多くが、いくつかの極めて重要な予言を見逃してしまっていたんです。しまっているんです。
Sure, they got the bit about him being born in Bethlehem, right? But they ignored the prophecies about him growing up in Nazareth in Galilee or being a suffering servant.
どういうことかというと、私たちの救い主が、イエス・キリストがベツレヘムで生まれるということぐらいは、みんなよく知っていたわけですが、この救い主がガラリアのナザレで育つこと、そして、労苦する、苦労するしもべとなられるという予言を無視してきていたんです。
Actually, these people wanted a Messiah in their own image rather than accepting what Jesus, who Jesus actually was.
宗教家や宗教のリーダーたちは、救い主の真の姿よりも自分がイメージする救い主を求めたんです。
And it is a form of idolatry to create your own image of the Messiah rather than worshipping the true Jesus as he is.
それというのはもうありのままのイエス・キリストを崇拝するのではなく、自分で救い主のイメージを作ってしまう偶像崇拝の形になるわけです。
And we can get to know what the real Jesus was like through reading God's word and not just guessing based on little bits of information we gather from here or there.
イエス・キリストがどんな方であったのか、どんな方であるのかは、聖書を読み通さなければ知ることはできません。聖書をあちこちかいつまんで読んで、少しずつ情報を得てつなぎ合わせて、そして自分で想像するだけでは、それは完全な理解にはなりえません。
So I want to encourage us all to study the scriptures thoroughly and get to know the real Jesus.
聖書を読み通して、自分で読み通して、そこから本物のキリストという人を知ってほしいです。
Amen.
Amen.
The first part of verse 6 says, are by no means the least among the rulers of Judah.
今日の御言葉の6節です。ユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはないとありました。
It is man's ways to look for the grandiose, the biggest, tallest, fastest, strongest, loudest, smartest, and so on.
うん、最も、派手、かっこいいもの、一番最も大きいもの、最も高いもの、最も速い人、一番強い人、一番声が大きい人、一番頭の良い人といった、こういうものを求めるのが人間です。
God's ways are not like that. Often the humblest are considered the most important by God.
でも神は違います。常にへりくだる人を神は最も重要視されます。
Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart.
人は外見を見ます。でも神は心を見られる方なんです。
Sometimes we miss out seeing what God is doing because we overlook the humble things in this world.
私たちは残念なことに神様がされていることを見逃してしまうことがあるんです。みなそうです。それはこの世にあって、へりくだるものに目がいっていないからです。
We need to humble ourselves and stop chasing after the grandiose.
心から神様の前にへりくだって、神を見上げて、この世の派手さを追っていくことは、やめることです。
Then we will truly see God's kingdom.
そうすることで神様があなたに神の御国を見せてくださいます。
アーメン。
アーメン。
The second part of verse 6 says, For out of you will come a ruler who will be a shepherd of my people Israel.
6節に私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからとありました。
Jesus is different from the usual human rulers.
キリストは人間のリーダー、支配者とは違います。
He is a ruler who will be the shepherd of the people.
キリストは人を牧する、つまり人間の羊飼いとなる支配者なのです。
A shepherd is a true leader. The shepherd leads the way and the sheep follow.
羊飼いは真のリーダーです。羊飼いは道の先を行って羊が羊飼いについていくんです。
Human leaders don't lead people, they drive people.
人間の支配者は人を先導しません。彼らは人々を行かせるんです。先に行かせるんです。
Jesus' leadership model radically changed the way we think about leaders.
キリストのリーダーシップの例はリーダーというものについての人間の考え方を根本的に変えるものです。
The mark of a leader that is a true disciple is of Jesus is that they lead by example rather than pushing others to do the things they don't want to do.
キリストの真の弟子だというリーダーの印は、人がやりたくないことを人に強制するのではなく、自分が模範となって、人々を先導する人です。
So let's commit ourselves to showing others the way through the example of how we live our lives.
自分の生き方を通してキリストの模範を示せるようになりましょう。
This is true leadership.
これが本物のリーダーシップです。
Amen.
Amen.
So.Now I want to ask you, where is Christ for you?
では、最後に私はあなたに問いかけます。あなたのキリストはどこにおられますか?
Is he just some historical figure?
キリストは歴史上の人物に過ぎないですか?
Or is he more like the human rulers than a true leader?
キリストは真のリーダーではなく、他の人間の支配者と変わらない人ですか?
Or is he the radically different Son of God as the Bible shows him to be?
それとも聖書が語るようにキリストは他とは根本的に異なる神の独り子ですか?
If he is real to you, is he real to you?
キリストはあなたにとってリアルですか?
If today you want to turn around and get to know Jesus, just come to him in this simple prayer.
あなたが今日人生の方向転換を望んでキリストをリアルに知りたいと思われたなら、次のように祈ってキリストにつながってください。
Lord Jesus, I know I'm a sinner.
主なるイエス様、私は罪人です。
I know I can't do anything myself to make atonement for my sins.
自分の罪、神の思いとは違う自分の心の罪を自分で贖うことができないことが分かっています。
I want to accept your free gift of forgiveness that you purchased with your blood on the cross.
あなたが十字架の上で流された血によって買ってくださった、購入してくださった許しの贈り物をいただきたいです。
Come into my life, Lord Jesus. Come in and cleanse me from my sins.
主なるイエス様、私の人生に入られて 私の罪、私のこれまでの罪、すべてを洗い清めてください。
Help me to live a righteous life.
あなたの目にかなう人生を生きていけるように導いてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。